コリント第一の手紙第5章です。ここではコリントのこの集まり、キリスト者と言われるようになったその集まりにはですね、非常に驚くべき状況の人も入ってきた。これはキリストを信じただけで罪も許されると、あるいはキリスト復活したんだと、なんとなくそれをですね漠然と信じる、ごくおそらくは表面的だったと思いますが、そういうふうにキリストのどのように教えなさったか、いかに旧約聖書からそういうさまざまな男女間の性に関わることの純潔が重要かといったようなことも、キリストと接したわけでもなく旧約聖書も持っていないわけなので、非常に表面的に信じて、そこでは食事も自由にさせてもらえると、そういったようなことで本当にキリストの聖霊によって新たに清められたりはしていない人たちも入ってきておったということだったわけですね。どうしてこんな非常識のようなことがあったのか、現代の私たちには非常に不可解なようなけれども、当時はそういうふうにですね、そもそも、ここではその集まりの中で、非常に一般の人の道徳的基準から見ても全く間違っているような人がなおこの教会、キリスト教の集会にとどまっている人をどうすべきかと、そういう問題について書いてあるわけです。で、それをこの2節でですね、そんなような人は自分たちの間から除外すべきだ、その教会から除名すべきだと言っているわけですね。この一節にあるような、ある人が父の妻を我が物としているっていう、これはちょっと、どういうことかといえば、父の多分妾とかですね、あるいは離婚した妻とか、そういったですね、何らかの形で、義母にあたると、直接の母でなくて何らかの形で父と夫婦関係を持ってたような人ですね、あるいは持っている人、そういう人と、そういう人を自分のものとしていると、そういったことですので、それを除外もしないで同じように兄弟として交わって、しかも高ぶっていると、そういったことを正しく判断も実行もできないで高ぶっているという、こんな非常識なことがあるかということで強く言っているわけです。体で離れていても霊ではそこにいる、そして裁いているということです。こういうふうに遠く離れていても霊的にはそこにいて、そのような人を裁いておると。で、ここで、どういうことかというと、さらに主イエスの名により私たちの主イエスの力を持って、こういうふうに2回強調してですね、名というのもそのイエス様そのものの力本質なんで、イエスの力と同じようなことを2回重ねて強調しているわけですね。私たちの主イエスの名により、イエスの力によって、あなた方と私の霊が集まって、そのような全くキリストを信じる人とは到底言えない人を、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡した。ここだけではですね、サタンに引き渡すっていうのがキリストの人がすることなんだろうかと言ったり、サタンに引き渡すってどういうことなんだろうかと、これは独特のこの当時の言葉の用法がわからないで、今の私たちのニュアンスで受け取れば非常に不可解なんですね。で、これはですね、サタンの支配するこの世、このキリスト教の集まり、集会、あるいは教会以外に置くということなんです。 要するに除名したのだと。もうすでにですね、主イエスの力、権威を持って、人間的な感情とか、人間的な判断で決めたことでなくってですね、主にあって、主の力を持って、あなた方とそういうことに汚染されてないですね。霊的に汚染されてないあなた方と私の霊とが、共にそのような人も除名してるんだと。もうそういうふうな人はですね、悔い改めようともしない。そのような人は全くこのエクレシアの一員じゃないと。そういう意味でサタンというのはこの世と言ってるわけですね。この世にも引き出し、この世にも出したというわけです。神様の力、キリストの霊が満ちておる。キリストの霊が支配しているところが神のエクレシアであると。で、この世はサタンが支配している。ですから、このようなひどい人をエクレシアの前に置いとかないで、私だけの判断ではなくて、あなた方の霊も共に集まって、イエスの力によってですね、そういうふうにして、もう、その集まりから排除したと。そうしなければ、その悪い、有毒なパンダネというのが、あなた方のうちの教会の正しい、あるいは真実なものにもそれが及んでくると。そして共に滅びに落ち込むという危険性を感じていたわけですね。そして、それは単にですね、全く滅ぼしてしまうということでなくって、ご説であるように、そのように教会から除名をした、集会から排除したけれども、それを全く滅ぼしてしまうということでなくて、この世に出されてですね、そうして神様から、お風呂に、本当に信じもしないで偽善的なことをやっていたらどういうことになるか。それは必ず非常な苦しみに出会うということなんですね。こういうひどいことをしても、なおも平然としてですね、神様だとか何だとか言ってると。神の真実とか愛だとか、アーメンだとか言ってるということは全くの偽善に過ぎない。そういったことでですね、そのようなことでこの世にいれば必ず様々な苦しみが襲ってくるので、そういうことによってですね、彼の肉が滅ぼされると。肉が滅ぼされるっていうのは、単純に死ぬっていうことではないように、その肉的なものが滅ぼされる。ということですね。その肉的な様々な部分、そういう肉的なものに負けて、その父の妻を我が物としたりする。しかもそして、そういうことをしながらも悔い改めもしようとしないということは、まさに非常にこう肉的なもの、人間的なもの、闇の部分というものを全く持ったままであったと。でもそれは、この世に出ればだんだんと苦しみが襲ってきてですね、そしてその肉的なものを滅ぼされるだろうと。で、それをパウロが見つめていったのは、そういうことによってでも最終的に主の日に救われるためだと。言うんですね。だから、たとえ除名しても、どのように厳しい罰を与えても、いつもパウロの見つめていたものは、その人の魂の救いのためだったと。そしてまた、エクレシアの人の救いのためだったと。そういうことが伺えるわけです。この点は、学校の教員としてですね、私もいろいろ非常に悪いことをしてですね、授業妨害をしたり、暴力を振るったり、そういう人をそのまま置いたら授業できないというぐらい、凄まじい暴力もあったことがあります。そういう人はですね、これはいくら言ってもしかも聞かないで、いよいよ教師に対しても暴力を振るうということになればですね、これはこの学校という共同体から除名しないといけない。そうしなければ事業そのものが崩壊してできない。で、生徒が辞めていくと。で、私がかつて経験した、ちょっと前例のないような激しい暴力のあった夜間高校では、先生まで前日制から出向に来てた人が3人もうこんなところでやっていけないと。そして教頭までわずか3ヶ月で精神的におかしくなって、もう学校へ出勤できなくなって辞表を出すというぐらいに、その後輩がひどくなったことがあるわけです。 まあ、そういう目に見える範囲でですね、実際に教員が辞めてしまうとかいうような授業がまるで、暴力でできないということだけじゃなくて、この教会であれば精神的な意味でですね、後輩が及んでくると、そういうことでこの除名ということが必要だと言っているわけですね。で、そういうふうに退学という処分に、学校がかなり、ですね、ある程度落ち着きを取り戻そうとした頃に、一部の生徒にどうしてもこれは退学をさせなければいけないということになったわけですね。で、それで私がその夜に遅くにですね、そういう暴力を振るう人の生徒のところへ行ったら、夜返しがどないなのか見てみようと、というような脅迫まで、され持って、そこで話をしたことを今もですね、まざまざとこう思い出すわけですね。まあ、そういうことをしてですね、そういうふうに場合によって何されるかわからないというような状況の中でも、実際にその人たちと話ができると信じて、私もただ一人でですね、夜の道を自転車に乗って、行ったわけです。で、それが結局、まあ、だんだんと続いていったということにもなるわけですね。そういういろんなことを、まあ、があって、いろんなことをしたわけですけども、でそういうふうに、その人たちが滅んでしまうようにと思って退学させるんじゃなくて、内部におるものが崩壊する。で、その人自身もそんなことをしてたら、その生徒といっても大人だったわけですけども、二十歳過ぎだった。で、そういう人もこんなことをしてはいけないんだと知らせるためにも退学っていう処分が必要だと、そういうことを通って少しでも目覚めるようにという気持ちだったわけですね。だから誰かが悪いことをして罰する場合でも、罰して憎しみのように罰するということはもう死んでしまえという気持ちだと思います。でも、このようにキリストを信じる者が誰かを罰するという場合はですね、最終的にはその人の霊が、魂が救われるためだと、ということを思うわけです。そして、その、さっき言ったようにですね、そうしたものを置いておいたら、だんだんと膨らんで、そこに入ってきた、まだ間もない、キリストを信じて入ってきた純真な人まで、その悪影響を及ぼされると。キリスト教っていうのはですね、そんな、一般的にもですね、許されないようなことを平気でしても何ともないんだと。そのことも当然認められるんだ。となればですね、それはそんな人をとどまらないですぐに去っていくわけですね。で、この共同体が崩壊していく、崩れてしまうわけです。それがこの6節。あなた方が誇ってるっていうのは、そんないろんな人も抱擁してるんだと。おそらくそういうふうな寛容だとかいうふうなことで、高ぶってたというんですね。で、そういうふうに本当の真実が何かをわきまえないでですね、そういうことをそのまま許容していれば、内部が崩壊していくということを、このわずかなパンダネが練り粉全体を腐らしていくんだと。良くないパンダネが、その練り粉、教会、エクレシアですね、集会全体を悪く膨らませてしまう。ですから、そういう悪いパンダネが入らないように、注意深く古いパンダネを取り除く。で、本当にイエスを信じているということはですね、パンダネが、汚れたパンダネがもう入っていない。汚れたパンダネが除かれた。ということを言っているわけですね。信じたときに本来除かれているはずだと。それが本当に信じている人。で、本当に除かれてもしない。この世と同じ悪いこともしても平気でおるっていうのは、これは本当に信じてはいない。覗かれていないって言うんですね、その悪いパンダネが。このパンダネっていうのが、今の言葉で言えば酵母菌のことなんですね。イーストということです。酵母菌といっても、細菌の仲間ではなくて、カビの仲間なんですね。酵母菌っていうのはですね、 酵母、酵母菌っていうのは自然のブドウに一人でにそこについてるんですね。ですからブドウを皮ごと潰してですね、そして試験管に入れて、密封しておきますと、もうなんか下からですね数日もすると小さな泡が出てくるわけですね。で、これはこのブドウに含まれているブドウ糖がですね酵母菌によって発酵しているわけですね。そしてこれ、アルコール発酵というわけです。ブドウ糖が酵母菌によって、エチルアルコール、C2H5OH というものに変化している、そういう意味でブドウに不思議といつもついているんですね。で、ブドウ酒っていうのは一番作りやすいものとして世界的にブドウがあるところだったらですね、踏む潰して、それを密閉しておいたらいいだけなんです。エジプトの古代壁画にはたくさんの女性たちが、地下のですね、地下室の中にたくさんのブドウを入れて、そして、女の人たちがいっぱい踏み潰すという絵が残ってるぐらいですね。そしてそれを大きな入れ物に入れてそのまま集めておいたらブドウ酒ができるというようなことです。で、そういうね、このそれもイーストとも言ったりします。で、パンダネとも言ったりしますが、なんか果物の種みたいなものがあるわけではないわけですね。顕微鏡で見たら丸いですね、酵母菌がこれは簡単に見えるわけです。ブドウをですね、潰して発酵させた状態にして、そして顕微鏡を使ってみたらですね、それ酵母菌が見えます。そういうふうに非常に、その正体が顕微鏡よりもはるか後の時代だったので、顕微鏡そのものは今から、340年ほども昔にですね、レーウェンフックという人が作って、それ以前からそういったものを若干作られておったけど、特にレーウェンフックという人がですね、有名なんですけども、それで数百倍のものを作っていろいろ見たということが あるわけですが、それはたかだかそういうに数十年前ですので、長い間、一体どうしてそのようにですね、ブドウを潰して、密閉しておいたら泡が出てアルコールなのか、全くその仕組みは分からなかったわけですね。で、それがイースト。酵母菌というのは、これはずっと後にですね、なって、もちろん日本の江戸時代やらいうもの、そんなもの全く誰も知らなかったわけですが、後に作られた名前なわけです。で、このパンダネっていうのは酵母菌のことですけど、それの入っていないものだと、パンダネに例えられていると。誰でも、これは、罪を持っていると。罪の上に死んでいたという表現が、エペソ書に出てきます。人間というのはみんなそうだ。それは、悪いパンダネが、すでにですね、はびこっとって、そしても死んでるんだと。で、それぐらい人間が死ぬほどの悪いパンダネがはびこってたのが、それがキリストを信じることで、その御言葉の力、聖霊の力で、それが一掃されたと。それがパンダネ一掃された。それが、それでパンダネの入っていないものだと言われているわけです。キリストが私たちの吸い越しの子羊として葬られたという言い方、吸い越しの子羊として、葬られた時にですね、パンダネの入らないパンを食べたということが出エジプト記に出てくるわけです。その異風時代から、発酵するというのは一種の腐敗のシンボルだと、腐敗と関連しているということが知られていたからですね。それでパンダネの入らないパンということになった。それは吸い越しの子羊が放られて、殺されて血を流して死なれたと。その血を私たちのためだと信じたら、それだけで私たちに、精神にですね、 いっぱいあったその古いパンダニが除かれる、清められて、十字架の血によって清められたっていう歌もあります、賛美もあります。不思議なことに、どんなに努力をしても勉強しても学問しても経験をしても、その古いパンダニは残らなかったのに、私たちのためにキリストが血を流して死んでくださったということを信じるだけで、そのパンダネが除かれた、パンダネの入っていないものなのですということは、そういうことですね。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネ、罪のパンダネということですね。そういうものでなくて、パンダネの入っていない純粋で真実のパンで吸い腰を嫌おうではないかと、ということをこういうふうに進めているということですね。この本当の真実のパン、吸い腰を歪おう、これはユダヤ人にとっては最大のものだったわけですね。エジプトで滅ぼされてしまう、本来世俗の中に生まれてエジプトという偶像の国の中に渦巻いて滅びてしまうところを、そして奴隷とされ、増え広がったら、増え広がったので、男の子は全部ナイル川に入り込んで殺されるという、今そういう状況にあったのに、子羊の血によってその災いから逃れて、そこから救い出された。で、私たちにとっての吸い腰は、イエスが私たちのために血を流して死んでくださったということをいつも新しい気持ちで受け取ると、その吸い腰を、吸い腰要するに罪からの脱出、エジプトからの脱出ということは、罪の世界からの脱出をしてくださった、要するに解放してくださったということを祝うことができる。信じるパンとはまさにイエス様そのものなわけです。私は命のパンであると、と言われたんですね。イエス様こそ一番純粋に真実のパンなので、イエス・キリスト様を絶えず霊的に食べる。それによって、そうして、私たちが古いエジプト、古い罪の世界から救い出されたことを、吸い越すことができたことをですね、滅びから吸い越すことができたことを祝おうというわけですね。このパンダネに関してはですね、悪いパンダネもこのように膨らんで滅ばしてしまうということですが、また違った意味のパンダネの例えもあること、これはもうよく知られているところですね。そのこともここに関連した形として、パンダネといったら悪いことだけに使われるのではなくてですね、良いことの例えにも使われているわけです。それは、マタイによる福音書の13章です。13章の33節新約聖書の25ページ13章の33節、マタイ福音書。また別の例えを話された。天の国はパンダネに似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜたら、やがて全体が膨れてくると。これは31節32節ですね。このマタイの13章の31、32のように、からし種も非常に小さい、パンダネも目に見えない、要するに非常に小さい、ないし目に見えないほどのものが、ひとたび神の力を持ってそこに入ると、驚くほどに大きく膨らんでくると。ここで見ても分かりますように、この31、天の国っていうのは、以前から言ってますように、マタイだけが天の国と書いてありますが、神の国と同じことです。神の国、これは国は王としての御支配、 神様の王としてのご支配はこのように最初は非常に小さいものを持ちるんだと、人を全く目に留めないような、何の力もないような、あるいは弱いような、無視されるものとするような本当に小さきものを用いて、そこに祝福を注いで神の力で大きくすると、このパンダネの例えもないですね。目には見えない、目に見えないんだけど、このイースト、パンダネが入ると不思議と膨らんでくると、このパンダネに、相当するものは目に見えないもので、どこにあるかわからない、ないようなもの、それが本当に働くと大きくなるっていうのは、これは聖霊だったわけですね。神の言葉もう本当に最初はですね、聖書すら一般の人は持っていなかった。聖霊によってパウロはですね、非常に単純な言葉を語った。その神の言葉と、聖霊こそがここでいうパンダのようなもので、みるみる確かにローマ帝国に膨らんでいったわけです。私たちの心の世界も本当の意味で神の言葉が入り込み、聖霊によって入り込むときには心の世界、魂の世界が広がってくると。でそれがなかったら、だんだんと人間は地位が上がり、お金ができて有名になっても、知識は広がり、あるいは人脈は広がる、お金もできると、名誉もできるけれども、本当の魂の世界はだんだんとみすぼらしいものになっていくということがよくあるわけです。そういうふうに、このパンダネということですね。ここでは真実のパンダネ、イエス様と真理の御言葉ですね、そういうことで、私たちの過ごしたい古きところから救われたということを大事に祝いましょうと言っているわけです。そしてあと9節から残りの部分、以前の手紙、この手紙は現在残っていないですね。これを見てもわかりますが、パウロが書いた手紙は全部残っているのではなくて、これが今学んでいるのが第一の手紙です。ですからそれ以前にもっと別の手紙があったということが推察されるわけです。で、その手紙でみだらなものと交際もするなとあったけれども、そういう人たちは一切ですね、強欲なもの、悪い人はいろんなことを付き合うなと言えば、それは世の中からもう出ていかないといけない、生きていけないと。けれどもここで言っているのは、この今のこの手紙で言っていると同じように、兄弟と呼ばれる、要するに集会、教会の中の人たちの問題ですね。そういう人たち、キリストを信じると言っておりながら強欲であり、偶像で礼拝する、人の悪口を言う、酒に溺れている、人のものを盗むと、そういうふうに全く本当にキリストを信じていなくて、全く古いパンダネのまま本持ち込んで、いわ教会がですね、彼らがですね、そういったものを奪い取るための場として入り込むような場合があるわけです。サタンというのはどこにも入り込むわけなので、困っている人のために食事を共同で与えようと。だからあそこへ行けばキリストを信じている、復活信じると言えば誰でも入れてくれると。で、食事まであるんだと。そういうふうに非常に浅はかな気持ちで、悪い意図でもって、そこに入り込んで争おうとしたり、食事だけを食べてごまかそうとする。そういう人たちが確かにこのところに入り込んでいたということです。ですね。当時は、このテレビや録音、ラジオ、あるいは本すら、聖書すらなかったわけです。ちょっとした話が伝わって、あそこ行ったら何か食べられるんだと、何しても怒られないぞと、そういったようなことから入り込む人たちがおって、それが教会、せっかくできた教会を撹乱させておると。しかもそこで自分たちが指導しているというふうな高ぶった人たちがいて、そういう人たちも黙認していたと。で、自分たちの勢力がですね、そういう人たちも含めて大きくなると、そういう人たちの支持が大きくなるということをどうも目的としたためにですね、そんな人を放置していたと。それをことパウロがですね、厳しくここで批判を非難をしているわけですね。そんな人とははっきりと、キリストを信じてはいないよと、形だけで入り込んだ人だから一切食事をするなと。 で、そういう人たちは、まあ、除名をしなさいという、まあ、そういった意味をこもっているわけですね。悪いものを最後に除きなさいと。このコリントの手紙は他の例えばローマ書と違ってですね、非常に具体的な問題、当時の教会が直面していた様々な困難の問題の一部がここから透けて見えるわけです。こういうふうにキリストの集まりといってもですね、本当に信じていない人たちが入り込む、あるいはサタンが入り込む、こういうことはずっと今日に至るまでいろんな形を変えてあったわけですね。で、よく似ておるけど根本的なというので違う、そういう教義がですね、間違った教義が入り込む、これがエホバの証人とか、いわゆる統一教会とかもそうです。そういうものがキリスト教の伝統の中にも入り込もうとしてきた、現在に一部入り込んでしまっているところもあるわけです。ですから、そういう人たちをですね、どういうふうに私たちは見るのかということなんですね。また異なる主張をする人たちはそのままで置いとったら内部の人たちまで崩れてしまうということで、その人たちをやはり除名しなければないというふうなことがキリスト教の歴史の中でも確かに起こってきたわけですね。まあ、そういうふうにして、私たちの戦いは霊の戦いだと言って、パウロがですね、必死になってその霊の戦いをしておったと。遠く離れておっても霊の戦いをしていたという跡が見えるわけです。で、そうした問題を実際にするにあたっても、パウロはこの4節でさっきも言いましたように、自分の判断、人間的な考えではなくて、イエスの名によりイエスの力を持ってということを、そういう根本の力としていたということです。私たちもそういうふうにいろんな問題があったときに、人間的な感情や判断にとらわれがちになるんですけども、それをイエスの名をもって、イエスの力によってそういうことを切り抜けていきたいと、さまざまな問題ですね、そして悪いパンダネが彼に入ることがないように、入ったと、少しでも入ったと思えば自分の中からでもそれが神様の霊によって追い出されるように、また集まりからもそれが追い出されるようにと祈り、絶えず清いパン、純粋で真実のパンであるイエス様を霊的なパンをとして食べてですね、いただいて、絶えずその神様に従っていくということなんですね。はい、こういうふうに、教会の中にも様々なものが入り込む問題、本来のキリスト教というのはどういうふうなことかというのは、最後に一つだけ引用を挙げておきます。それはコロサイ書の第一章の13節ですね。一章の13節368ページです。御父、父なる神様は私たちをその闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださったと。このところにいつもとどまっておったらですね、闇の力に打ち負かされることがない。絶えず、御子の愛と真実のご支配のもとにおる。イエス様こそは私たちの砦であると。また、岩であるというわけですね。そこにしっかりとすがっておる、その御子のご支配元におることによって、闇の力からひとたび救い出されたのだから、その救い出された状態を絶えず保っていくことができると。で、この世はいつまでも闇の力があちらこちらいくらでも見られるけれども、私たちはその御子の支配下に信じた時にもすでに移していただいておると、そのことを信じて感謝して歩んでいくということをしたいと思うわけです。はい、以上です。